今週は、ルカの福音書の11章の8節から11節、そして、お客さんからの手紙の4章の14節から11節になります。それから、セミルカの福音書の21章の8節から11節になります。イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れた。私こそ、その者とか、時を近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずこれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がる。大きな地震があり、攻防に飢饉や激動が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れます。続きまして、ペテロとの話ですね。こうして私たちは、もはや子供ではなく、人の悪だけには、人を欺き、悪らしこい殺伐から出て、どんな教えの風に引き回されたり、お手遊ばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において、さすがであるキリストに向かって成長するようです。それでは、実際キリストと一緒に4年生に行わされないように、気をつけなさいと発信して、メッセージをお願いいた
からイースターに向けて、9回にわたってマルコの福音書から説教する予定で、います。今日は2月11日の建国記念日の週ですので、例年のように社会問題を取り上げたお話をさせていただこうと思っています。今日の説教の題は、偽キリストと偽預言者に惑わされないように気をつけなさいなんですね。これ社会問題なんですかっていうふうに思う人いるかもしれませんけども、あるいはこれ日本と関係ありますかと思うかもしれませんけど、関係あるんですよ。日本で社会問題となっている今、連日新聞やテレビメディアで話題となってで、国会でも議論されて、この問題の対処のために新しい法律が通ったばっかりなんですね。何の問題だと思いますか？旧統一教会の問題なんですね。で、これお金の問題とかね、だいたいそんな風にして論じてるんですけども、革新的なところ、大切なところはこれ神学的な問題なんです。偽物か本物かっていうことなんですよ。旧統一教会の問題を神学的に解説して、聖書からこの問題の核心に迫っていこうと思っています。このことができるのは本物のキリスト教会だけなんですよ。ですから今日そういうお話をさせていただこうと思っています。そのなぜ旧統一教会が非聖書的な異端なのか、なぜ反社会的なカルトであるのかということを聖書から明らかにして、そして旧統一教会の教制を少し説明した上で、私がこの問題にどう向き合っていったらいいのかということを一緒に考える機会としたいと思っています。旧統一教会の問題の詳しい説明に入る前に、まず聖書のお話をいたしましょう。今日はルカの福音書の21章の8節から11節とエペソビトへの手紙の4章の14節15節をテキストに選びました。ルカの福音書の21章の8節、イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。 私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐに来ないからです。それからイエスは彼らに言われた。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい光景や天からの大きな印が現れました。イエス様は第二神殿が崩壊することの予言をなさいました。この話をきっかけにして世の終わりの前兆としてどんなことが起こるのかを予言なさいました。これここに私から今から言うことをみんな現代の20世紀21世紀で起こっていることなんですよね。第一に偽キリスト、偽預言者が大勢現れて、私こそキリストだというものが起こるという予言をなさいました。マタイの福音書の24章23節から26節でも、偽キリスト、偽預言者が起こって人々を惑わすとおっしゃいました。そこのところを引用します。その時誰かが見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいる とか言っても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますと。偽キリストって日本にいるんですか？いるんですよ。今そのことで新聞、ラジオ、テレビ、実はそのことが大騒ぎになっていますけれども、ただ反射の勢力だという話だけなんですね。これ偽キリストなんですよ。そのことをちゃんと言っておきます。偽キリスト、偽預言者が現れると言ってもピンとこない人もいるかもしれません。日本とは縁がないと、遠いところのことじゃないかというふうに言うかもしれません。歴史的でそういうことが起こったかもしれませんけども、でも今の日本ではあまり関係がないじゃないかと思うかもしれませんけども、でもこのマタイの福音書の24章の24節とか、あるいはルカの福音書の21章の8節というのは、現代日本の社会に当てはめることができる深刻な問題なんです。ズバリ結論を言います。旧統一教会、今の名前は世界平和統一家庭連合という、隠れみのるみたいな、よくなんか覚えにくいような教会じゃないみたいな名前変えちゃったんですけども、これがあの創始者である、あの日本語では文鮮明ですね。韓国語ですと文鮮明ですね。この人は偽キリストです。そして偽預言者です。そして旧統一教会は教理的に異端であり、かつ社会的にカルトです。どうしてそういうことが言えるのかということを後で詳しく説明いたします。まずイエス様は何と言われたのか、それに耳を傾けてください。21章の8節、イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだとか、時は近づいたとか言います。そんな人たちの後についていってはいけません。イエス様は気をつけなさいとおっしゃいました。そしてそんな人たちの後についていってはいけませんとおっしゃいました。私は旧統一教会と長い間これを気をつけながらその動きを注視してきました。1970年代には私が大学生の時でしたけども、渋谷の駅前で、統一原理の人たちが小さな看板を掲げて、そして話している様子をずっと観察していました。その頃からの付き合いなんですよ。どんな話なのか理解しようと思いました。面白い話だとも思いました。 そこでその原理公論というものを手に入れて、そしてこれそして渋谷の本部にまで行って統一教会の話を詳しく聞きました。でも聞いてるうちにこれは聖書的ではないと判断して、統一教会の人たちといろんな神学的な論争をしました。私が大学1年生の頃ですね。どうして渋谷なのかというと、私の大学が日吉から渋谷を通ってうちまで行きますので、渋谷通るですね、今でもその渋谷に本部が、統一教会の本部があります。テレビで映してるあれ渋谷にあるんですよ。大学のキャンパス内でもその KGK の活動の中で統一原理の人たち、といろいろディスカッションしたことがあります。そしてなぜ統一原理が異端なのか説明したこともありました。またその人たちと顔を合わせますと、私もすぐにこういろいろ言い始めるんですね。そうすると向こうは立ち立ちになるんですね。そうすると向こうはお手柔らかにとか言われたこともありました。でも残念なことに、私ハイビエという高校生の伝道集会、伝道教会の出身なんですけども、そのハイビエ時代のハイビエの OB と一緒に私の仲間がいるんですね。その仲間の一人が原理運動の中に入っていって、そして入るとどうなるか、家出すんですね。家を出て集団生活をするんですよ。でそのお父さんお母さんがその自分の子供を引き戻したいと思って必死だったんですね。私はその人のご両親の家にまで行って事情を聞いたことがありました。そしてその人と一緒にお父さんと一緒になって話を聞いたけども、その人はうんって言わないんです。結局また元に戻ってしまって集団生活を始めたんですね。で、被害者の会なんかその頃も出てきてたんですよ。でクリスチャンの中にも統一教会の後にくっついて人たちがかなり出ました。そんな人の後にくっついていってはいけませんって、聖書にそう書いてあるのに、くっついている人たちが出たんですよ。本物のキリストと、それから偽物のキリストと、ぜひ見分けていただきたいと思っています。本物のキリストはイエス・キリストです。ムン・ソンミョン、ブン・センメイは偽物のキリストなんですね。そういう偽物の中にくっついていってはいけないと聖書が言うんですよ。私は高松でも世界統一家庭連合から抜け出してルター派の教会に行った人と、コストっていうものがあるんですけども、店がそこに何人か一緒になって、クリスチャンと一緒になってね、そこに買い物に行くんですよ。その中の一人がその統一原理から抜け出た、脱会した人なんですね。その人から随分いろんな証を聞きました。随分これは本当に血みどろの戦いだったみたいですね。統一教会の詳しい話をする前に、ルカの21章の8節から11節の言葉、耳を傾けていきたいと思っています。終末の前兆として起こることで、これ現代社会で起こっていることなんですよ。第一に8節にあるように偽キリスト、偽預言者が起こるということなんですね。一番最後になって、この偽キリスト、偽預言者のリストをたくさん今出しておきますけども、この統一原理だけじゃないんですよ。統一教会だけじゃなくてたくさんあります。それちょっとあって、これもこれもこれもこれも偽預言者、偽キリストだよってことをあって言っておきます。全部日本で起こってるんですよ。でそれがすごい大きな力を持ってきてるんですね。また2世紀3世紀もそういうことが起こってね、会議を開いて、そこから神学がずっと生まれていったんですね。だからそういうことは、今に始まったことじゃなくて、キリスト教会が始まる時からもそういうようなことになって、ものすごい勢いで勢力を広げたようなグループがたくさん2世紀3世紀4世紀に起こったんですよね。今でも日本で起こってるんですね。第2番目に9節、戦争と暴動を聞くようになる。 この規模がだんだん大きくなってるんですね。20世紀の時に世界第一次世界大戦、第二次世界大戦が起こりました。その規模というのは今までの戦争の規模と違うような、もう毒ガスや最後には原爆が来たという、そういう世界的な規模になってきたんですね。単なる戦争じゃないんですね。もう世界大戦が起こってきて規模が大きくなってきて20世紀に起こりました。それから第3の大きな地震ですね。これも面白いんですよ。マグニチュード7、8、9のレベルのものが20世紀、21世紀に固まって起こってるんですよね。だんだんそのレベルが大きくなってるんですね。東日本の大震災だけじゃない、スマトラだ、アラスカだって、もう世界中で起こってるんですよね。それから第4に飢饉ですね。これエチオピアだとかソマリアとかサハラ砂漠の国々に飢饉があるということは皆さんよく聞きますよね。それが例えばイナゴとか、あるいはバッタがずっと東の方に進んでいってね、中国にまで襲ってきてるんですよ。聞いたことあるでしょ。その規模というのがまた年々大きくなってるんですね。そしてそれによって大きな飢饉が起こってるんですね。それから第5に疫病ですね。第一次世界大戦の時、これ世界的な疫病があったんですね。その戦死者の数っていうのは、これ第一次世界大戦の死者よりも多かったと言われてるんですね。けども、それはスペイン風邪って言われたんですけども、その地域大戦に巻き込まれた欧米、アメリカ、それからヨーロッパですね、それから日本でも大きな被害が出ましたけども、黙っていたんですね。第一次世界大戦中でしたから、もう秘密になってたんですけども、でも実際にはこのスペイン風邪による死者の方が、第一次世界大戦の例えば西部戦線異常なしって言われてたような、ドイツとそれからフランスの国境線の中ですごい戦いがあって、バタバタバタって人が死んでいった、そこでその毒ガスが出た、戦車が出た、機関銃が発明されてっていうのはあったんだけど、そこでバタバタって死んでいった人の数よりももっとたくさんの人たちがスペイン風邪で死んでいったんですね。ところがこの今度の新型コロナウイルスですね、これ2020年と21年だけの話ですけども、 WHO の世界統計によりますと、なんと1480万人ですよ。そういう人たちが新型コロナウイルスで死んだって言ってるんですよ。すごい数だと思いますか。しかも今度このスペイン風邪とは違ったことがあるんですね。それはしかしスペイン風邪はそのヨーロッパ、アメリカ、日本のその戦争している当時の国だけなんですよ。ところが今度の新型コロナウイルスは世界中です。例外なく世界中広まってきてるんですよ。だからだんだんだんだんその規模が大きくなってるんですね。これイエス様がおっしゃった通りでしょう。でもこれは終末に向かって大きくこういうようなことが起こるよって、もう前々からイエス様がおっしゃったことなんですね。今まで人類が経験しなかったような大規模な疫病が起こってきてる。20世紀から21世紀にかけて人類が今まで経験しなかったような規模で戦争や地震や飢餓の疫病が起こっているんですね。でも聖書によればそれらのことは必ず起こることなんだけども、それが終わりではないと言っているんですね。次にエペソの手紙の4章の14節15節を引用しましょう。こうして私はもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。エペソ人への手紙の4章の11節12節に見ますと、どうして牧師伝道者が立てられなかったのかという理由が書かれています。それはクリスチャンを整えて、そして奉仕の働きをさせて教会を立て上げるためだと書かれています。そして異端から一般信徒を守ることも牧師が立てられた理由なんですね。 皆さんは日々の生活大変で、統一教会の教義をじっくりと研究する時間も余力もないだろうと思うんですね。でこれは牧師の仕事ですね。あれは神学者の仕事ですね。実は神学っていうのはこういう異端との戦いの中でずっと生まれてきたものなんです。そしてニケア信条とかカルケデナ信条とかいろんな信条が、世界の信条が生まれてきてきた。それはみんな異端との戦いの中で出てきたものなんですね。で、私はしばらくの間時間をかけて社会委員会の活動の一環として統一教会の研究をしていました。私これ2冊目なんですね。原理公論って言うんですね。これ三色丸なんですけど、これですね。これずっと研究させていただきました。もう40年以上ですこれずっとやってますね。それから非常にいい本が出てますね。北海道大学の大学の先生ですけども、統一教会の問題に関しては多分これが一番優れてですね。これずいぶん熱いでしょうかね。この皆さんこんなこと読めませんよね。でもこれこういう戦いっていうのは牧師がやんなきゃいけない仕事ですね。あるいはここにうちに訪ねてきて、そしてこれいただいたんですね。これハン・ハクチャっていう文政明の奥さんが書いたものです。彼女はまだ生きてるんですけど、私のところで訪ねてきてこれ配ってったんですよね。ですからここまで来るんですよ、統一教会の人っていうのはね。私直接もらいました。こんなふうにして、その神学的な今日はちょっと解説をしながら、そのどうして今社会で問題になっている旧統一教会が、これが異端なのかカルトなのかを、その正当なキリスト教会の立場から、聖書的じゃ、どうして聖書的じゃないのかということをきちんとお話をしたいと思います。これができるのは教会だけなんですよ。まず結論を言いますね。世界平和統一家庭連合、旧統一教会の創始者である、文鮮明、ムン・ソンミョンは偽キリストであり偽預言者です。そして旧統一教会は教理面では異端です。そして社会面では社会を毒する反社会的な毒麦のカルト集団です。聖書は先ほどお話したように、偽りの教えに惑わされないように気をつけなければならないことを教えています。これがそのまま旧統一教会に当てはめて考えることができるんですね。去年の2022年の7月の8日に安倍晋三元首相が銃撃撃たれて死亡したんですよね。これは世界統一家庭、連合旧統一教会に対して恨みを持ったそのお母さんが信者なんですね。でその人が自分のうち、お母さんが教団に約1億円献金したことによって、自分が、生活が困窮したと、自分の家庭が搾取されたことを、これで教団への恨みを募らせて、本当はこの人を殺しかったらしいですね。ところができなかったんで、安倍首相を、元首相を殺したと言ってるんですね。で、旧統一教会は70年代からこの親任せの、親任せですね。その統一教会のために家を出て、集団生活し始めた人たちに親が嘆くんですよ。で、親任せの原理運動として、台頭してきました。で、1992年頃、合同結婚式っていうのが出て、霊感商法という問題がメディアでクローズアップされたんですね。その後、批判をかわすために、この統一教会というのは、悪名高い、評判悪い名前になっちゃったものですから、名前を隠して、そして世界統一家庭連合という名前に変えたんですね。で、文科省は、 この変更に危機があったんだけども政治家の圧力があったんですよ。そして目をつぶって、そしてそれをあの名前は変えたんですね。実はこの統一教会というのはアメリカでもあの問題になりました。あの1978年にアメリカの下院 の委員会、あの上院下院ってありますが、その下院の委員会にあの提出されたフレーザー報告書というのがあるんですね。その報告書によってこの文鮮明は脱税で逮捕されて、そして有罪判決を受けて、そして国外追放となったんですね。これ私それがなった時、私はあのカナダに行ったんですね。その時にやったってみんな喜んだんですよ。あの そのぐらいアメリカであの問題になったあの人たちなんですね。さらにこの下院議員30人と賄賂による政界癒着の問題も問題となったんですけども、結局その問題は、賄賂の問題は30人の議員さんたちに賄賂を送ったんですね。それがちょっとうやむやになってしまったんですね。議員さんたちが逮捕されなかったんですけども、ね、逮捕されればよかったなと思って思ってますよね。で、日本の議員は政界との癒着には目をつむっていました。旧統一教会は隠れ身の団体をたくさん作って、勝共だとかいろんなたくさんの団体を作って、そこから政治献金が選挙運動員を送るということによって政治的な、まあ、あの費用やプロテクションを受けてですね、そして秘密の政策協定の署名を獲得しているんですね。ですからこっそりとこういうふうに自民党の議員との間に秘密約があるんですね。そして政治家が、例えば安倍首相の山田総その人が広告塔のように、まあ、利用されると。そして霊感商法の押し売り詐欺的な企業となっていったんですね。私はあまり覚えにくい世界統一家庭連合という名前を使わないで、メディアに習って、中身は一緒なんですから、統一教会とか旧統一教会とかいう名前を使わせていただきます。旧統一教会は2022年の安倍元首相への銃撃事件が発端になって、30年ぶりに再びメディアで注目されるようになりました。もう去年の夏ぐらいからほとんど毎日のようにね、新聞出てますよね。これが発端で、この教団の霊感商法から高額献金、悪質な寄付要求、家庭破壊、自民党議員との癒着ぶり、そして強制的な結婚マッチング、信者2世の犠牲なんかがいろんな大きな問題になりました。国会でも議論されて、2022年12月10日に不当寄付勧誘防止法という救済新法が成立して、宗教法人の資格剥奪へ向かって社会が動き始めるというようなことが今起こっているんですね。けどもメディアで論議されていることの多くは金銭問題なんですね。旧統一教会の教説に対する宗教批判はほとんど論じられていないんですよ。一般社会は旧統一教会の教説がなぜ間違っているのか批判する視点を持たないんです。正統的キリスト教会だけが、なぜ旧統一教会が教理的に非聖書的であり、異端でかつ社会的にカルトであって、なぜ聖書の曲解に基づく偽物なのかを宣言できる立場にいます。教会の牧師はこの反社会的な教団に対して無知であってはならないと思っています。なぜ正統的キリスト教ではないのかということをしっかり理解しておく必要があります。過去に一部のキリスト教会で批判文書を出されたことがあります。森山聡とかね、あるいは日本イエス教団が非常によく頑張って、統一教会と戦ってきましたけれども、ジェカは旧統一教会の神学的な問題を正面から取り組むことを してなかったんですね。まあ、このため私は社会委員として、なぜ旧統一教会が異端なのかを まあ、聖書的な視点から解説する必要を感じて3月にも研究発表をすることになりました。今からなぜ統一教会は驚異的に異端でかつ社会的にカルトなのかということをご説明させていただきます。旧統一教会の教典はこの原理公論なんですね。これは文鮮明の教会長であった劉光賢という人が文鮮明の説教を論理的に整えたものですけども、多くの信者の理解の中核となるものがこの本なんですね。この本は1966年に初版が刊行されて、日本語版は1967年に刊行されて、私は67年版も持ってますし、それからこの三色刷りの94年版も持っています。で、67年版はもう捨ててしまって私もいらないって思ったんですけども、今これがまた脚光を浴びてきたんで、やっぱりこれ必要だなと思って統一教会の人にもらったんですね。他に、説教出版これ100万円するんですよって言うんですよ。だから特別にタダであげるって言ったんですね。で他に説教集の天聖経とか聖本とか文鮮明先生御言葉集とか御旨と世界とか御旨の道とかいろんな本があります。それからこの韓博ちゃんという人の平和の母というような刊行があって、これ入り口でもらったんですね。彼女は文鮮明の死後教団総裁となって、教団内で誠のお母様と真のお母様と呼ばれて、合同結婚式の時に祝福を与えるカリスマ化された地位にいます。総裁が祝福すると、それによって生まれた子供がどうなるか知ってますか？総裁が祝福すると、人間は原罪を持って罪を持って生まれているって聖書が書いてますね。総裁が祝福して、その後によって合同結婚式をして、その後で生まれた子供はこの罪が原罪がなくなるって教えてますよ。へーって思うでしょ。それでそのお父様、天のお父様であるこの前の天が文鮮明も死んじゃったんですけどもね。でもそしてその彼女の祝福があると、そこから生まれた子供ってのは原罪がない。だから合同結婚式すごく大切なんですよ。でイエス・キリストは結婚しなかった、子孫を残さなかった。だからその救済計画には失敗したんだっておっしゃるんですよね。天に挙げられて、神はだから人類に再現主を使わせて神の王国建設というのは今も続いていると。この再現主が文鮮明である、文夫妻の知識による祝福合同結婚式によっての無限罪の罪現在がない子供が生まれる、神を中心とした家庭が作られると説くんですね。イエス・キリストの十字架による贖罪というのは、今もその子供たち、そのイエス・キリストのがによる贖いにあってもやっぱり現在があるでしょう、遺伝されているでしょう。だからイエス・キリストの十字架というのは失敗だったんだって説くんですよ。いくら信仰の厚い人であっても、イエス・キリストの十字架の贖罪では肉的救いを完成することができないだって教えるんですね。十字架で生産できなかった原罪をあがなって、肉的な救いを完成して、そして霊肉ともに救いの摂理の目的を完遂なさるためには、地上にこのメシアが再現しなきゃいけなかったんだ、それが文鮮明なんだと教えているんです。 イエス・キリストではできなかった肉的な救いの完成を成し遂げる者こそが地上再臨として地上を再現した分鮮明だと説いているんですね。分鮮明にはメシアとして人間の現在を救う血統転換という権限が与えられているんですね。血統転換って何なのかって言うんですけどね、その人間の血統が現在を持ったものとして生まれたものからこの転換してその現在がない人間に変えることができる権限をこの文鮮明が持っているというふうに説くんですよ。そしてあの地上と霊界全てを統一する、あの王として霊界を統治する権限を有していると教えるんですね。そしてエンディコロンでは世界の創造とか段落とかメシアにある世界中裁の歴史が書かれていますけども、聖本と清い本と書いてますけども、その著書では統一教会のみが死後人間が天国に行くことを導くことができる団体なんだと説くんです。まさに彼女の特徴ですね。自分の団体だけが救われる。旧統一教会が合同結婚式にこだわっているのはその理由は救済論にあります。文鮮明による結婚による祝福がこの血統転換であると理解されるんですね。血統転換というのは教祖が祝福すると現在を持って生まれてきた子供の血が転換して現在のない血統になると教えるんですね。それで合同結婚式となるんですね。教団が指名した結婚相手というのは神の意思であるとされて参加者に選択の余地はないんです。全然知らないあの日本の女性が全然知らないあの韓国人の男性を指名されてそれぞれ結婚しなさいって言われて結婚しなくちゃいけないんですね。指名された結婚相手を信仰によって受け入れるように説かれるんです。これによって生まれた子供が血統転換、転換を受けた現在がない子供とされるんですね。さらに統一教会はそれだけじゃないんです。シャーマニズムへと発展していきました。現在の信者というのは霊界で救済を待つ先祖たちをも救う義務を有していると教えられてたんですね。だんだん発展してきたなと思いますね。霊界に働きかけて先祖の怨念を解くことが信者の義務とされています。統一教会というのはこのシャーマニズムと祖先崇拝があります。から陰陽の二元論があります。それから非常に反日的ですね。あの日本は悪いことしたからってんでたくさん献金しなさいって言って韓国にガンガンをこう献金させる、そういう反日運動なんですね。そういう反日的な民族主義というのが絡み合っています。そして聖書から逸脱した教説を持つ新宗教となっています。旧統一教会は十字架の血潮による贖罪という十字架の血潮によって贖われる、これが不完全であり失敗なんです。最終的に贖いと認めないんです。そして文鮮明による王権が説かれていて文鮮明が再臨の主であると説かれているんです。だから偽キリストなんですよ。これが統一教会が異端とみなされる理由です。そしてさらに聖書の中で木はその実によって知られるって、木が本物かどうかは実を見りゃ分かるって言うんですね。統一教会の実を見てください。そしたらたくさんの訴訟がありますよ。そして反社会的ないろんなこう問題を起こしてます。これが統一教会の実ですね。本物かどうかは実を見れば分かりますよね。ですから非聖書的な異端でありかつ反社会的なカルトなんですね。聖書は先ほど説明したみたいに偽キリスト偽預言者の出現が予告されています。だから惑わされないように気をつけなくちゃいけないと、また彼らの後についていってはいけないと教えています。 そして私の名を名乗る者が大勢現れて、私こそそのものだ、その時は近づいたと言いますけども、そんな人たちの後についていってはいけません。皆さんの中で誰もね、統一教会の後の方についていかないように私皆さん守りたいと思ってますので、今日お話をさせていただいてます。そして教えの、エペソ書が教えるように、教えの風に吹き回されたり、もてあそばれたりすることがないように、クリスチャンを守って、そして整える、奉仕の働きをさせて、そして教会を立て上げることが命じられています。もはや子供ではなく、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長すると説かれていますね。最後に、統一教会、日本のプロテスタントに比べても非常に大きな土着した新宗教になってですね、かなりの人数があります。そしてこれが毒麦なんですね。韓国では統一教会のことをほとんど無視されてメディアに乗ってこないんですね。だ、韓国のキリスト教会は大きいですから、その中で旦那がいっぱいいるけども、そんな、全部無視するっていう状態なんですね。つまり本物の麦が育ってるんですよ、韓国の中で。その中で毒麦が少しあるけども、でもそれはもうあれはいたんだよって感じで、ね、ほとんど無視されて、みんな相手にしないんですね。ところが日本で本物の麦があまり育ってないんですよ。そして毒麦だらけになっちゃったんです。これが日本の霊的な窮状です。これ祈んなくちゃいけないんですよ。韓国のようにもうほとんどが本物のキリスト教会で毒麦があって、まあ、これから大した影響力ないかもしれない。日本では本物の麦が育ってなくて、そして毒麦ばっかり育ってるんですね。これ一番が一番大きなグループですね。世界平和統一家庭連合、旧統一教会、これムン・ソンミョン、これから教祖ですね。一番が一番大きなグループですね。これ毒麦です。でもこれだけじゃないんですよ。どんどん入ってきてます。皆さんよく知っているこのエホバの証人ですね。これ昔からの毒麦ですよね。モルミの塔です。からモルモン教、これも要するにジョセフ・スミスがアメリカからの毒麦ですよね。でも4、5、6、これみんな韓国から入ってきた最近の毒麦で結構伸びてるんですね。タラッパ、摂理、新天地、聞いておられますか。これ覚えててください。みんな毒麦なんですよ。本物のキリスト教会じゃないんです。こういうものから皆さん、私守りたいと思ったので6つ挙げておきました。これみんな日本にあります。どうしたらいいんだろうか思いますよね。一つはイエス様はこのルカ伝の21章の36節で、目を覚まして祈っていなさいとおっしゃったんですよ。これこういうことが日本で起こってきて、しかも韓国と違って毒麦の方がはるかに勢力を伸ばしてきてるっていう、この窮状、神様に助けと憐れみを求めて祈りたいと思うんですよ。助けてください。日本はこんなひどい状態ですから。そしてエペソ書によりますと、そのキリストに向かって成長しなさいっていう意味ですね。で、本物のキリスト教会、本物のキリストと偽キリストとを見分けてください。皆さん、これみんな偽物です。偽物と本物のキリスト教会と見分けてください。そして本物のキリストに向かって皆さん一人一人がキリストに向かって成長しなさいと言っています。 本物のキリストに向かって成長しなさい。これ皆さんにのメッセージとして語りたいと思います、ね、ですからこういう人たちの後についていかないで、この人たちから守られて、何が本物か何が偽物かをはっきりと心に留めて、今の日本ではね、もうどれが本物なのかどれが偽物なのか分かんなくなってしまってるぐらいぐちゃぐちゃになってきてるんですよ。ですから何が本物のキリスト、イエス・キリストに従っていく、文鮮明はキリストではありません。本物のイエス・キリストを信じてこれに従っていただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうか神様がこの日本を憐れんでください。毒麦か本物の麦か区別がつかなくなってしまっているほど、この日本の地の中で毒麦がはびこっていて、本物の麦がなかなか育たないという状態になっています。どうか神様、あなたの助けが必要です。あなたが私日本を憐れんでください、助けてくださって、そして本物の福音の種がまかれ、そしてそれが伸びていくことができるように助けてください。また私たち一人一人がこの偽物と本物と見分けた上でイエス・キリストに従って成長していくことができるように、イエス・キリストにこう近づいていくことができるように、イエス・キリストのようになっていくことができるように、一人一人のうちに霊的な成長を与えてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
10年前に韓国に行った時にね、はい、そこのところで聞いたんですが、日本もね、十字架のかかっている教会に行きなさいと言われたんですけど、
はい、
それはそういうこの文鮮明のあの方はもう十字架はどんなですかね。
文鮮明はね、はい、今はもう新約時代じゃなくて新約時代だって言うんですけど、なんか新しくね時代が変わったって言うんですよ。だからね、そう、ですから、まあ、でも十字架があるかどうかが、それが印にはなりませんから、やっぱりちゃんと中身見てね、そしてこういうような名前があったら、そこを避けてくださいということなんですよ。あといいですか、大丈夫ですか。はい、
先生、私もちょっと、
はい、どうぞ、はい、
これちょっと質問の趣旨がほんの少し違うんです
けど、
ヨドバシ教会のヨハンの上、キム牧師という人は、
はい、
一応ヨドバシ教会はきちんとした教会ですけど、その韓国の人たちはこうまるでそういう洗脳的なものをして関東的にやってきたということで、これは、統一教会の手法に近いんじゃないかなと、まあ、ちょっとお話を聞いてて感じたんですけど、
はい、その教理的にね、その異端かどうかということと、社会的にカルトかどうかということと見分けなくちゃいけないんですね。で、教理的にこの統一教会の場合には教理的に異端で社会的にカルトなんですよ。だけども、その教理的に正当であるように見えても、あるいは正当であっても、実はそのカルト的な手法を持ってね、洗脳するようなグループが時にはあるんですよ。その場合にはそこから離れなくちゃいけないですね。はい、いいですか。